宝探し。1週間も前かな。そんなに前じゃなかったかも。とにかく暑い日だったな。セミがミンミン鳴いていて、木陰にいてもとても暑かったんだ。なあタックン、実はいいとこ見つけたんだ。リョウは垂れたアイスがついた指をしゃぶりながら僕に言った。いいとこ？そう、いいとこ。でもさ、一人じゃダメなんだってさ。リョウはアイスのバーに当たりと書いてなかったことに腹を立てたのか、バーをボキリと折ると思いっきり投げつけた。なんかさ、すっごいお宝があるらしいんだよ。でもさ、絶対に二人じゃないと手に入らないんだって。リョウは僕の目を下から覗いた。僕に一緒に行ってほしいって言ってるんだ。僕とリョウはどんな時も二人一緒だ。喧嘩したって次の日には笑って仲直りできるんだ。じゃあさ、僕と行こうよ。そう言うとリョウは満面の笑みを浮かべた。もちろんさ、だからタックンにしか言ってないもん。よし、どうせ今日は面白いテレビもないからさ、これから行こうよ。本当は5時から始まるアニメが見たかったけど、クラスメートの誰かがきっとビデオに撮っているはずだ。それよりもこの好奇心そそられる冒険のことで頭がいっぱいだった。南の山のふもとの森あるじゃん。そこにさ、古い洋館があるんだよ。寮の詳しい説明によると、森のだいぶ奥まったところに誰も住んでいない洋館があるらしい。南の山っていうのは松茸だか何かが取れるとかで、一般の人は立ち入り禁止になってるんだ。だからここら辺の人は絶対に入っちゃいけないことになってる。でもさ、南の山に入ってもいいのかな？大丈夫大丈夫、怒られたら俺のせいにしていいから。リョウはよくこのセリフを使う。でも実際リョウのせいにしても結局僕も怒られちゃうんだ。でもグズグズしてたら他の誰かにお宝取られちゃうよ。リョウがダダンをこね出したらもう少しで怒り出すサインだ。わかったよ、行くよ行く。二人じゃないとダメなんだし。森はひんやりとしていて、今日みたいな日には心地よかった。迷いそうでちょっと心配だったけど、リョウはずんずん先へと進んでいった。リョウがいるから安心だ。リョウは野生児って感じだもんな。リョウは途中何度かポケットから紙くずを出すと道端に落としていった。ねえ、何してるの？これはね、帰りに迷ったりしないように印を残してるんだよ。なるほど、これなら暗くなってもこれをたどれば迷わないな。1時間も歩いただろうか。開けたところに出た。目の前には何とも言えない雰囲気の洋館がそびえていた。たっくん、別に無理して入らなくてもいいんだぜ。ここまで来て何を言ってるんだろうと思ったよ。リョウは腕っぷしは強いし、青大将だって素手で捕まえられるけど、幽霊とかお化け屋敷とかそういうのは大の苦手なんだ。僕はそういうのは全然平気、むしろ大好きさ。なんだよ、りょうちゃん、怖くなったのか？ちょっとバカにしたように言うと、りょうはムキになって怒り出した。何言ってるんだよ、怖いもんか、行くぞ。大きな玄関前に行くと、ドアに何やら書かれていることに気づいた。二人ずつお入りください。本当に二人で入らないとダメなんだ。 実際こんなところがあるなんてちょっと信じられない感じだった。誰が何のためにここを用意したのかわからないけれど、入ってはいけないところでないのは分かった。よし、行くぞ、たっくん。うん。ギーッときしむような嫌な音を立ててドアが開いた。中は森の中以上にひんやりとしていて、寒気すら感じた。何とも言えない埃とカビの匂いが鼻をついた。さすがの僕もちょっと帰りたくなった。暗いね。本当にお宝あるのかな。たっくん怖いんじゃないのか。今度は僕がバカにされたような気がした。でも本当は寮の方が怖がっているってことは分かっていた。大丈夫だよ、寮ちゃんと一緒だからね。いつもの寮に戻ってくれないと僕も不安になってくる。僕は寮に頼ってるように感じさせて寮の気持ちを盛り上げた。それはとてもうまくいったようだった。そうだよね、二人一緒だもんね。寮が力強く歩き出した。館の中は本当に薄気味悪かった。至る所に蜘蛛の巣が張っていて、それにかかるたびに気持ち悪くて悲鳴を上げたくなった。でも悲鳴を上げてしまえば二人ともくじけてしまいそうだと思い、精一杯我慢したんだ。寮も多分同じだったと思う。ところどころの壁にかけてある絵もなんだかよくわからない絵で、紫や赤や黒が混じったような気持ちの悪いものだった。僕らはできるだけそれが目に入らないように前だけ向いて歩いた。途中のドアを何度か開けたけど何も見つからなかった。ほとんどの部屋はガラン堂で、塵と蜘蛛の巣しかなかった。そろそろ諦めようかとしていた時、その部屋に着いた。これまでの部屋と違い、そこにはいろんなものが置いてあった。本棚、机、ベッド、壁には世界地図がかかっていた。ねえ、りょうちゃん、この部屋何かあるかもよ。興奮した口調で僕は言った。よし、お宝見つけよう。手分けして探そうぜ。りょうは机、僕は本棚を探すことにした。本当はベッドの上に乗ってるものを調べろって言われたけど、本棚の方が何かありそうだからと断った。でも本当は違うんだ。ベッドの上のものは何か恐ろしげで、近づきたくなかったんだ。二人とも黙々と調べたけど、大したものは見つからなかった。本棚にいっぱいある本も、なんだかわからない言葉で書いてあって、大人たちは喜びそうだけど、僕らにとっては何の価値もなかった。結局部屋中調べたけど、何も見つからなかった。残すはベッドだけだった。寮も嫌な雰囲気がしてるのは気づいているようだった。ベッドの上にかかったピカピカ光った青のベルベット、それは奇妙に盛り上がっていて、その下に何かあるのは分かっていた。1、2、3でこの布を引っ張ろうと寮が言った。うん、僕こっち端持つから、寮ちゃんそっち持って。僕は逃げ出す準備をしていた。その下に何があるか、だいたい予想はついていた。1、2、3。その瞬間、力いっぱい布を引くのと同時に、目を固くつぶり顔を背けた。寮の悲鳴が聞こえた。僕は目をつぶったまま、ドアまでかけていた。パニックになった寮がわーわーと叫ぶ。ふとその叫び声が止まる。次の瞬間、宝だ、宝を見つけたぞ。しまった、 臆病なところを見せたばっかりに、寮に先にお宝を見つけられてしまった。僕は勇気を振り絞ると、ベッドへと目を向けた。想像した通り、ベッドの上には死体が転がっていた。しかし思ったより大したことはなかったんだ。前に何かの本で見たミイラみたいだった。それはどうやら僕らと同じ年くらいの子供のようだった。その首にはキラキラと金色に輝き、目の部分に真っ赤な宝石が埋め込まれたワシの形のペンダントがかかっていた。
たっくん、あのペンダント取ってよ。
リョウが震えた声で言った。リョウはこういうのが苦手だからな。でも僕だってそんなの嫌だよ。
リョウちゃんが見つけたんだろ？リョウちゃん取れよ。
二人で協力しなきゃダメなんだよ。確か二人で協力しないと宝は取れないって話だったな。でもこれなら別に一人で取っても取れるじゃないか。
よし、それなら僕が取って僕のものにすればいいんだ。
僕はおもむろに手を伸ばし、わしのペンダントを掴んだ。その弾みで死体の少年がこちらを向いた。心臓が口から飛び出しそうになった。でも震える手で掴んだ宝は決して離さなかった。慎重に慎重に死体に触れないようにそれを剥ぎ取った。
やった、やったぞ、お宝ゲットだぜ。
手にした途端、さっきの怖さなんて吹き飛んで嬉しさいっぱいになった。高々とペンダントを掲げ跳ね回った。まるで僕一人しかいないかのように有頂天になってしまった。そんな僕を見て亮が怒りをあらわにした。
俺が最初に見つけたんだ、俺によこせ。
そんなのおかしいよ、実際取ったのは僕じゃないか。僕は亮の理不尽な言い分に心底頭にきたんだ。だってそうでしょ、あいつは口先ばっかりで何にもしなかったんだ。ビビって何にもできなかったくせに、美味しいとこだけ持っていくつもりなんだ。
実際取ったからってなんだよ、だいたいここ行こうって言ったのも俺だぞ。
普段おとなしい僕が怒鳴ったりしたもんで、亮はびっくりした様子だった。でも腕っぷしに自信がある亮は、僕相手には引こうとしなかった。あんなに怖がっていたくせにだ。
よこせよ。
亮は僕の手に握られたペンダントをむしり取ろうと力いっぱい引っ張った。嫌だと口では言わずに、僕も精いっぱい力を入れた。その時、亮の左手が弧を描いた。光の筋がパッと描かれたと思うと、僕の腕から力が抜けていた。次の瞬間、鋭い痛みが襲ってきた。亮は隠し持っていたカッターナイフで僕の腕を切りつけたんだ。
痛っ。ひどいよ、ひどいよ亮ちゃん。
亮が呆然と僕を見つめていた。
ごめん、本気じゃなかったんだよ。
亮の目はどこか怯えているようだった。どうやらちょっと脅かしてやろうってくらいの気持ちだったらしい。
でもたっくんが悪いんだぞ、素直に渡さないから。
亮は僕のせいにした。僕は全然悪くないのに。悲しかったけど泣かなかった。泣いたら負けだから。痛くて悔しくて情けなかった。でもこの時、ペンダントなんてどうでもよくなったんだ。亮は僕を傷つけてまでこれを欲しがってる。僕はこんなもののために人を傷つける気なんてさらさらない。
おかしいのは寮だけど、こんなものいらない。僕が辛い思いをしたのも、怪我をしたのもペンダントのせいだもの。いいよ、そんなに欲しいんだったらそんなものくれてやるよ。僕は釈然としないところはあったものの、潔くそう言った。
お、本当？本当に本当？
亮は少しびっくりしているようだった。失敗したかもしれないな。亮が自分が悪いと思ってる今なら、なんとかうまく僕のものにできたかもしれなかった。いいよ、何回も言わせないでよ。
あ、ありがとう。
亮は罰の悪そうな顔で僕の目を上目遣いで見ていた。その代わり、今度何か見つけたら僕にくれよ。
うん、約束するよ。
亮がにっこりと笑った。こんな約束、こいつは明日になったら忘れるんだ。だけど僕は忘れない。そしたらその時言ってやるんだ。あの時、ペンダントを譲ったじゃないかって。僕に怪我をさせたことをみんなにバラしてやるぞって。その後、また奥へと向かった。寮は上機嫌だった。途中何度も振り返っては、僕にいいやつだの、今度おごってくれるだのと機嫌を取っていた。僕はそんな寮の態度をまるで人ごとのように流す。僕のそんな態度に気づかない寮が鬱陶しく思えた。あんなことがあった後だから何もかも色あせて見えた。蜘蛛の巣が顔にかかってもなんてことはないし、壁にかかった絵だって別に動き出すわけでもない、ただの絵だ。何もかもつまらなくなって今はただ帰りたかった。早く帰ってテレビが見たいな。今日の夕ご飯は何だろうな。適当に寮の後をついていくだけ。すると前を行く寮が大声を上げた。
おい、あったあったぞお宝。
飛び込んできた声に急に現実に戻された。現金なもんだよね。でもお宝って聞けば機嫌も治るよ。パッと駆け出し寮に追いつく。
あ、ダメだよ、気をつけて。
ふと足元を見るとそこにはぽっかりと大穴が開いていた。お宝はその奥の壁にかけてあった。鈍い光を放つ赤銅色のカエルのペンダント。目の部分には黒光りする石がはめ込まれていた。黒曜石とかいうやつだろうか。
よかったじゃんか。ほら、お宝見つけたよ。
どう考えてもわしとカエルじゃ釣り合いが取れそうもない。亮もそれは分かっているようだった。わしはちゃっかり自分のものにして、僕にはカエルでお茶を濁そうってことか。うん、でもあんなカエルなんかいらない。全然ピカピカじゃないし、目だって赤い宝石じゃないし、それにカエルだ。僕はわしが欲しいんだ。
そっか、あれを取るのは骨が折れそうだもんね。
亮はあからさまに話をそらそうとしてる。カエルがかかっている壁には下からはしごがかかっている。穴は大きくて、どう考えてもそこに降りない限りははしごに手はかからないようだ。しかしご丁寧に穴の手前に太いロープが置いてあった。これで穴の底に降りてあちらのはしごを登れってことだろう。
これは
協力しないと取れないよね。
亮が不安げに僕の顔を見る。
そうだね。
その時の僕はきっと無表情だったろうな。
協力？
さっき僕に切りつけたばっかりなのに。
僕がロープをこっちで引っ張るからタックン取ってきなよ。
絶対そう言うと思ったね。自分で降りるとは絶対言わないと思っていた。
いつも嫌なことは僕にやらせようとするんだよな。
うん、分かったよ。しっかり持っててよ、りょうちゃん。
僕はそう言うと、りょうの顔を正面から見据えた。
もちろんさ、たっくんがお宝手にする番だもん。
りょうがにっこりと笑った。ねえ、お守りの代わりに僕にわしのペンダント貸してよ。
え、いいけど、カエル取ったらちゃんと返してね。
僕はわしのペンダントを首にかけた。それだけで勇気が湧いてきて、何でもできるように思えた。
簡単だと思った。リョウの背中を押せばそれでおしまいだ。
うわ、たけえ。下が全然見えないよ。ほら、たくんも。
りょうがこっちを振り返ろうとしたとき、足を滑らせた。
そう、滑らせたんだ。僕は何もしていない。
ちょっとぶつかったかもしれないけど、わざとじゃない。
ちょっと脅かしてやろうと思っただけだ。
りょうがカッターナイフで僕を傷つけたように。
鈍い音が穴の底で響いた。亮の声は聞こえては来なかった。
とにかく早くここは離れてしまいたい。ここを出て早く何もかも忘れてしまいたい。
でも、このペンダントを見て思い出さないでいられるだろうか。
暗い気持ちを見透かしたように、わしの目が僕を見ていた。
そんなわけないのに。ペンダントが僕を見るわけなんてないのに。
僕は恐ろしい想像が膨らまないようにと息が切れるほど思い切り走った。
出口へ、早く出口へ行かなきゃ。出口だ。
必死に走り、途中で何度も転んだけど、奥へとたどり着く時間の半分もかからずに出口までやってこれた。
やっと出られる。
僕は手をかけ、力いっぱいそのドアを開けようとした。
その時の僕の目は血走っていたと思う。
だけど、どんなに力を込めてもそのドアが開くことはなかった。どうやら閉じ込められてしまったらしい。
どうしよう、りょうちゃん。
言いかけたとき、僕には頼れる相棒がいないのだと思い出した。
一人で何とかしなくては。あいつのことは忘れて。
何度も蹴ったり体当たりをしたり叫んだりしてみた。だけど、結局ドアは開かなかった。何も考えることができず、ただただ懺悔するより他なかった。
ごめんなさい。ごめんなさい、りょうちゃん。
やっぱり戻ってきてよ。こんなペンダントなんてあげるから。
神様、どうかこの僕を許してください。
そしてりょうちゃんを戻してください。
いい子になります。ちゃんと勉強もします。ペンダントもりょうちゃんにあげます。
僕はドアに手をかけたまま、泣きながら崩れ落ちた。 その時だった。ドアにかけた手が滑り落ちるうちに妙なくぼみに触れたのだった。目を凝らしそのくぼみを眺めると、どこかで見た形にそっくりだった。そう、それは今僕が首にかけているわしのペンダントの形だった。
そうか、ここにペンダントをはめ込めばいいんだ。
神様が僕を許してくれたんだ。ペンダントをここに置いていけば許してくれるんだ。りょうちゃん、ペンダントはここに置いていくよ。だからりょうちゃんも許してね。僕はペンダントをそのくぼみに押し当てた。カチリと音がした。鍵が外れたんだ。今度こそ家に帰れるんだ。勢いよく僕はドアを開けた。そのドアの先、僕の目の前にはドアがあった。愕然とした僕の目に飛び込んだのはカエルの形をしたくぼみだった。わしとカエル、二つが揃っていないと外には出れないんだ。でもカエルのペンダントはもう手に入らない。僕一人しかいないから。ペンダントは二つで一つ、友情の証だったんだ。あのわしのペンダントを首にかけた少年は僕だった。愚かにも親友を裏切り、ここで生き絶えることになった僕だったんだ。僕は次に来る誰かが無事に出られますようにと祈り、ドアからわしのペンダントを取ると首にかけたんだ。以上、宝探しという話でございました。